耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1349回2月19日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今回久々に勝間和代さんの本です。いや本当久々ですね。新刊ラジオで今までちょっと紹介すごいしてたんですけども、ここ最近はあんまりちょっと紹介する本がなくてですね、紹介してきませんでした。で今回は恋愛経済学という本をご紹介するんですが、これがですね、いわゆるその AKB の経済学って本やりましたけど、恋愛をいわゆる良くも悪くもビジネスにしたモデルを勝間和代さんが紹介してくれる本かなと思ったんです。違いました。経済学的な分析的視点で勝間和代が恋愛を語る本でした。そう言うとですね、皆さん言っちゃ失礼ですけどクソ本だと思ったでしょ。結構面白いんですよ。どんな本なのか紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、不走者より出ております、勝間和代著、恋愛経済学という本です。勝間和代さん、1968年生まれ、マッキンゼイ&カンパニー出身の公認会計士で、経済評論家でもあります。2005年にはウォールストリートジャーナルで世界の最も注目すべき女性50人にも選出されているという、まあもう今まで語るまでもないかなっていうぐらい有名な著者さんですが、そんな勝間さん、華々しい経歴をお持ちですが、一つ弱点があると言います。それは恋愛。知ってる方も多いかなと思うんですけど、まあ、知らない方はびっくりかもしれませんけど、実は勝間さんですね、バツ2なんですね。2回結婚して2回離婚されてるんですよ。で、まあ、結婚恋愛は失敗の連続だったっていうふうに言っていますけれども、そんな勝間さんがなんで今回恋愛の本を書いたのか、まあ、なんでそのいわゆる自分が恋愛が苦手なのかを分析した本なんですね、これは。で、その部分ちょっとね紹介しようと思います。なぜ私は恋愛が苦手なのか、それは人間の二大能力から読み解けます。私たちの二大能力は共感とシステム化と呼ぶことができます。前者は人の気持ちや自分の気持ちを上手に推し量り、感情を捉えコミュニケーションに役立てる能力です。後者は物事の仕組みを大きく捉え、入力されたものがどのような構造で変換転換され出力につながるのかを理解する能力です。この2つの能力を測定すると、私は極端にシステム化能力が高く、共感能力が低いのです。小さい頃から数学や物理のテストではそこに答えが書いてあるような気分でした。インプット、システム化、アウトプットという回路が公式のようにしっかりしているものだと何の苦もなく解けるのですが、人の気持ちを推し量る能力はトーンと欠けているようなのです。だから公認会計士試験はすぐに受かっても、恋愛試験はいつまでたっても落第ばかりです。ちなみにこれについてディレクターは可愛いって言ったんですけどね、僕としては、いい開き直り方だなっていう風に思ったんですけれども。まあでも、これね、すごいわかるんですよ。僕もそれ、勝間さんと同じタイプ。というのも、勝間さんはね、共感能力っていうのは、まあ一般的に女性の方が強くて、システム化能力っていうのは男性の方が強いものだっていう風に言ってます。まあでも私は女性に関わらずシステム化の方は強いんですけどね、みたいな。そんな感じで書かれてるんですけど。そんな勝間さんが、まあなぜ私は恋愛が苦手なのかから始まって、恋愛とは何か、セックスとは何か、で夫婦とは何かみたいなところに掘り下げてってるのがこの恋愛経済学という本なんですね。恋愛で成功してる方はもしかしたら今頃笑ってるかもしれませんけれどもね、実際恋愛であんまり成功されてない方にとっては深刻な問題だったりするので、だからこの勝間和代的に、まあ、システム的に経済学的に恋愛を見るっていうのもまた面白いかなと思いました。まあ言ってしまえば勝間さんと同じようにですね、人の気持ちを理解したり、この恋愛したりするのが苦手だっていう人はですね、意外とこの理論で説明してもらえれば理解できるかもしれないんです。男性だったらこの女性の気持ちわからないけれども、理論で説明してくれればわかるとか。でも勝間さんと同じように、私女なんだけども、男性の気持ちとか全くわかんないわーっていう人も、まあ理論で説明してくれればわかると。なぜ、例えばその、えぐい話ですけども、なぜ男性はセックスをしたがるか。 っていうのもすごい理論的に書かれてて、セックスについて書かれた章あるんですけど、エロくありません。一切ない。なんだろう、アダルトビデオコーナーぐらいのエロさもない。医学書並みのエロさもない。そんな内容になっております。もうこのクリーンさはあれですね。病院の前で泌尿器科って書かれるのを見た時ぐらいですよ。全然エロくない、あれ。なんだったらここカットでかも。すいません、ちょっと今つまんなかったですね。はい。じゃあですね、勝間さんなりの恋愛の分析を、今からちょっといくつか本の中からね、抜粋しつつご紹介しようと思います。この間結婚革命という本を紹介したら反響が大きかったのでね、結婚に関する部分を紹介しようかなと思います。イケメンもいいけど、イクメンの方がいい。白川桃子さんのセレブ妻になれる人、なれない人、プレジデント社官という本があります。本当にセレブ妻になりたい人は絶対に読んだ方がいいと思います。世の中で言われているほどセレブ妻というのは楽ではないのです。セレブ妻になった人は夫の地位がまだ低い時から励まし支えなければいけません。実際に夫が偉くなった後は内助の功を目いっぱい尽くさなくてはなりません。さもないと夫が浮気したり、あるいは家から追い出されたりと大変なことになります。私はこの本を読んで、これならセレブ妻なんかやめて会社勤めをした方がよほど楽だと思いました。セレブ妻を目指さないにしても、今婚活をしない人がどんどん増えてきて、特に若い人が恋愛そのものをしていないということになると、やはりそれは生殖淘汰に負けてしまうことになるので、なんとかそこを頑張ってほしいと思います。男性は女性に対してクジャクの羽のように見せなくてはいけない将来性とか経済力が、どれもこれもデフレ不況で手に入らなくなってしまいました。だから今までのやり方しか知らないと恋愛に夢を持てないのです。逆に女性は不況に関係なく頑張れば美を手に入れられますが、男性がその期待に応えるだけのものを持っていないので数が合わなくなってしまったのです。昔はちゃんと男女比がマッチしていたのに、今はマッチしなくなった理由は、女性の求める年収600万円の男性が結婚適齢期の男性の 4% しかいなくなってしまったからです。 96% の男性が女性の要求水準を満たせていないわけです。だから女性の方が高望みすると一生結婚できませんと私は口を酸っぱくして言うのです。私のおすすめの戦略は、自分が稼いでほどほどの男で手を打てという、とても現実的なものです。イケメンもいいけどイクメンの方がいいと、イクメンで浮気しない人の方がもっといいということです。もちろんそれも一つの回です。そういう風に生きようとしている勝間の皆さんもたくさんいらっしゃるでしょう。いや、つまりですね、今その男性の方がやっぱり女性を手に入れるためのクジャクの羽的な、その将来性であるとか経済力っていうのが手に入りづらくなってる。だからミスマッチが多い。まあ、女性に対してはだから女性は自分で養うぐらいのつもりで行った方が、いい男選べるよと。でもそこはイケメンじゃなくて、イクメンの方がいいよというお話でした。まあ、こういった後にですね、それは勝間さんだから言えるんだろうって思った人いると思うんですよ。あんただから言えるんでしょ、優秀なって。それはね、勝間さんもね、ある程度自覚してまして、って言うと多分そういう風に言う人がいると思うんですけど、って。でも、分析的にはそうなんですよ、という。そういう話なんですね。だからですね、結構鉄の女的に思われている人も多いと思うんですよ、勝間和代さんに対して。勝間さんのファンじゃない人はね、なんか人、怖い感じがするって。思ってるかもしれません。ただそれはね、分析能力に特化してるだけであって、別に怖いわけじゃないんです。そろそろもう時効だから言っていいかなと思うんですけど、勝間さんブルボンのお菓子大好きなんです。普通の主婦ですよ。話してみれば。まあでも主婦ではないですけどね、働いてるから。というわけでですね、そんな勝間和代さんが恋愛について語った今回の本。いや、僕としては非常に面白かったです。僕とすごい、似たところがあるというか、その男性的な、そのシステム的に分析する能力が勝間さんにはあって、で、 かつ、勝間さんの性別は女性なので、いわゆる、理解してるんだけど納得してない部分とかもあるわけですね。つまり、まあ、男がその浮気をしたがるのはとか、男が風俗に行きたがるのは仕方ないことよねっていうのは分かってるんだけど、それがなぜかっていうのを勝間さんは多分分かってないと思うんですよ、心では。理解はしてる。頭では理解したけど、心では理解してない。だってあれですもん。チッコついてないですもん。で、そのあたりがやっぱりですね、僕としては非常に面白かったです。まあ、女性でもこういうふうに考える人がいるんだなと。まあ、改めてですね、経済評論家としてではなく、普通の勝間和代という著者としてですね、今回の方面白いなと思ったので、ご紹介させていただきました。まとめになりますけど、今回の本、一応6章構成になってまして、1章では恋愛と経済学の深い関係を述べてまして、2章では恋愛と社会の仕組みを勝間さんの視点で語り、で、3章では先ほど紹介したような恋愛と結婚について、で、4章ではセックスの経済学、5章でモテの経済学、で、6章で幸せになるための恋愛経済学っていう風な構成になってます。経済学とついてますが、ビジネス的な話は出てきません。つまり恋愛でこうやって儲けましょうみたいな、さすがにいやらしいこと書いてないんです。まあ、あえて言うならば、その、エロパワーが日本経済を良くするって話があるんですけど、まあ、これはエンディングでちょろっとお話ししようと思います。なので、いわゆる経済学的アプローチを持って、恋愛を語った本。今回の本は、女性よりも男性におすすめしたいですね。もしくは女性で勝間さんのように、私もなんかすごいシステマティックに物事を考えてしまうのよね、論理的に物事を考えてしまうのよねっていう人は、この本合うんじゃないでしょうか。最後におまけじゃないんですけど、秋元康 VS 勝間和代という対談なんかもね、掲載されていますから、こちら気になった方ぜひ見てみてください。では書籍情報です。恋愛経済学、勝間和代著、不走者より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本非常に面白かったので、まだエンディングでもこぼれ話が続くんですけど、本書174ページ、エロパワーが経済を救うみたいな話があるんですよ。エロパワー、勝間和代さんの本でエロパワー、これが非常に面白いんですけどね。まあ、簡単に言うと、例えばかぐや姫の話とかちょっと引き合いに出してますけどね。かぐや姫が、私と付き合いたかったら蓬莱の玉の枝をとか、ツバメの小安貝をって言うじゃないですか。で、男たちが必死になってそれ探したりとか偽造したりとかするじゃないですか。ああいうのが実は重要で、経済のパワーもその実はエロパワーって重要なんですよっていうふうに勝間さんが言ってます。で、これも何もですね、下世話な話じゃなくて、すごい分析的に書かれてるんですけども、まあ、僕もやっぱりその VHS の普及とかパソコンの普及とかはかなりエロパワーがでかかっただろうなって思うんですが、で、このエロパワーが経済を救うから、今草食男子って言われてるのは非常にやばいです。勝間さんは言ってるんです。うん、僕もそう思う。確かに草食男子やばいよね。やばいんだけれども、一応草食男子の一人として言わせてほしいのが、女の人が強すぎんじゃねえかなっていう、今の社会背景は思います。で、勝間さん曰く、今その男性が弱いというのは、まあ、デフレ不況で男性の強みであった経済力というのが手に入りづらくなっているというお話。まあ、だから逆に女性の方が強くて、女性の、いわゆる恋愛にしろ何にしろ、その女性の持ってる美という魅力っていうのは、その経済とかに関係ないですからね。だから女性の方が結構セレクタブル、男性を選べるようになってるよみたいなお話が続いていくんですけど、まあ、男性の皆さんもうちょっと頑張ろうかみたいな感じになってきますよね。かといってね、そのエロパワーが、カズマさんも嘆いてますけど、今セクハラとかパワハラとかね、そっちの方向にエロパワーが流れちゃってると。そうじゃなくて、なんかもうちょっと別の方向に行かないのか。本当にそう思います。でもね、下手にエロパワー発揮すると、この叩く世間もなんとかしてほしいなって僕は思ったりするんです。そんなこんなで、なんか止め止ま、そんなこんなで、この話長くなりそうなのでこの辺で打ち切りたいんですけども、エロパワーについてですね、何か思うことがある男性女性ありましたら、まあ、ツイッターでも新刊 JP のお便りでもぜひぜひ送ってきてください。僕もですね、世間一般に答えられる範囲で答えていこうと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。